さあ始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキーと
鈴と
木沼舞子です。
よろしくお願いします。お願いします、本日は4月8日月曜日夕方6時を回っております。雨ですね。
もうずっと雨じゃないですね。
今週ずっとだはずね、多分ね。
だからよ、
本当に。でもダムが
っていう、あ、まあまあそうですね、
はい、喜んでますね。
そう、本当に上がるということで、もう 50% 以下になってたので、ちょっとここいらで振っていただかないとまずいなって時に、
そう
そのタイミングでの恵みの雨ですよ。
でも去年は全然梅雨もね、雨降らなかったからね。
降らなかったね、空梅雨だったな。だからもうやがて断水だよっていうところでの雨なので、はい、タイミング的には良かったんじゃないですかね。
夏が怖いですからね。これから夏断水になったら、終わるじゃないですか。今のうちに。
夏じゃなくても終わるけどね。
そうそう、夏、まあまあ夏の方がね、もっとね、
はい、もっとね、もっと触れ、もっと触れみたいな、もう触れるときに
嫌、ね、だけど降ってほしいっていう、はい、
そうなんですよ ね。
だからちょっとね、今はやっぱり我慢の時期というか、はい、お外出れなくてちょっと嫌な感じではありますが、はい、まあ雨も大事なので、うん、お家の中で遊べることやりましょうということで、はい、本日もツイキャスやっております。はい、ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただけますと、ね、今流れている放送が映像付きで見れます。はい、コメントもできますので、ぜひコメントでも遊んでください。
お願いします。
変なダンパチさん、抹茶さん、が来てますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
だから本当に抹茶さん、最近さ、抹茶さんって多分、はい、リスナーさんいるじゃないですか、はい、絶対ダジャレでコメントしようみたいな、
そうです、もう
ポリシーがあるんですよね。
はいはい、
最近このダジャレでのコメントを慣れすぎて何も思わなくなってきてるんですよ。
はい、ちょっとわかります。
いつものみたいなね、はい、通常運転があって、そうそうそう。
でもなんかあまりにもわけわかんなかったら突っ込むかもしれないけど、本当も何も思わなくなってるね。変なダンパチーさんが、いよいよだねって来ておりますが、
お、
あれじゃないですか、
あれですね、お二人の、
おー、準備はもう、
あ、まず説明をすると、はい、東京ライブ今週あるよっていうことで、うん、今週の何曜日だったっけ。
今週の日曜日ですね。
日曜日か、
はい、
早いですね。
ね、
土曜日から入るんだっけ。
そう、土曜日に飛んで
日曜日にライブして、
して
月曜日に帰ってくるみたいな。2泊、1泊2日、2泊3日かな、
うん、
でやるってことね。
うん、
はいはいはい。まあ、東京でライブをさせてもらうんですけど、まあ、私たち以外にも沖縄芸人だったり、その現地の芸人さんだったりがマンチャーマンチャーして、バトル形式でライブをするのかな、
みたいなね、
VS って感じの試みで。そうそうそうそう、
うん、
それでちょっと私たちもこの選んでいただいて、初めて東京でライブをさせていただくのですが、うん、なんかね、何やろうかなって、まだネタ、
そうなの、
決めてないんだよね。
ま
あ、ライブの日までには全然決めるんだけど、
でも内地に向けてというか、
そうそう、
そのネタをね、沖縄でしかやったことないから、
うんうん、
何個か候補はあるけど、はい、どれがいいんだろうっていう。
そうなんだよね、そうなんだよ。だからあれも気になるわけ、私たちのこの喋り口調とかってさ、やっぱ方言が混じってんのよ。
うんうん、
方言がね、
確かに。
この方言をなるべく伝わるように変えようとはするけど、ただ私のツッコミって方言ありきのツッコミだから、は
い、
それどうしようかなって今悩んで
る、ね、
なんでよやとか、
あ、難しい、
知らんよやとか。
でもそれをじゃあなんでだよとか言うの、
なる、いや、なんでだよってなるから
変な感じ。
そうそうそう、
なんでだよ。
ちょっと今までの感じとちょっとニュアンス変わってくるのよ。だからなんでよや今まで通りにやるのか、
はい、
もしくはみんなに伝わるように、うん、なんでだよ。
ちょっとあれですね、この関西のなんでやねんみたいに、なんでよやも
浸透してたら、浸透して
ほしいですね、本当に。
浸透してたら使えるんだけど、
う
ん、
確かに
今のところ多分沖縄芸人、沖縄から来ましたっていう芸人さんはちゃんと直してんのよ、その場所のスタイル
に。そうなんですね、
わかりやすい、なんとかさーとか、
は
い、
あ、
そういうのはあえて入れたりはするけど、
はいはいはいはい、
なんでよやっていう言葉はまだね、浸透してないから、うってなるかもしれない。
ちなみになんですけど、今お聞きの県外リスナーの方、うんうんうん、なんでよやってどれぐらい浸透してますか。
いやでも聞いてる人はもう
分かりそう、
もうみんなね言うからね、オリジンの人も。
でも例えばさ、このオリジン以外の沖縄出身の芸人さん、大阪とか東京にいる芸人さんはネタやっぱ変えてますよね、標準語にね。なんでよやって多分言ってないんじゃない、テレビに出てる人見る感じではそう思うけど。
そうだね、
大阪のうっちーさんはいつも通りでいいと思うよって
言
って
ますね。ああ、優しい。
でもなんか伝わらないとかないかな、どうなんだろう。
変なダンパチーさんもなんでだよはキモい、変えなくていいんじゃない。
一応どっちかといえばなんか東京か大阪で言えばさっきで大阪っぽいじゃん、
確かに。
だからなんでやねんとかにしたら、
いやキモいキモい、
何がおもろいねんとか。
まだ大阪でやるんだったら分かるけど、なんで私沖縄から東京来て関西弁で漫才すんの、わっけわかんないだろ。
なんでやねん、
止めてくれ、
芝居てろか。
いそんなん言い出したらマジで殺してくれ。
オリジン内でなんかざわつきそうですよね。
アイキーさんがどうしたの？
ワニ先生みたいになって
る。だからよ。ワニ先生沖縄でやるからなこれ。
ワニ先生あの大阪に旅行行っただけで、はい、うちって来て帰ってきてたから。なんでやねんとか言って急に。
いや最高だ。
確かにね、大阪のうっちーさん、一発だけネタするんやったら今まで通りでええんよ、二人に標準語は期待してないって。そう、むずいかよね。っていうのもさ、昨日ライブがあったんですよ、うん、昨日アイドルの方と一緒にトークライブをするっていう MC で出させてもらったんだけど、
はい、
県外のお客さんしかいなくて、
そう、もう追っかけで、
すごい
県外のファンの方で 100% ね。
そう一応不安だけど、はい、急遽標準語に変えることできないから、はい、今まで通りのスタイルで漫才やったら結構ね、はい、伝わってた。
一応はね、なんかなんとなくは。
なんとなく。
で、すずも一応この、はい、標準語でやる意識でやってたけど、でもやっぱりなんかどっかなまってたりとか、出ちゃってたみたいで、こっちで初めて沖縄弁聞いたとか言われて。
そう
沖縄弁出たと思って。
そう、アイドルの方が、なんか行くところ行くところ、なんか、県外の人ばっかりだったからみたいな、カズカーサーキットさんのネタで初めてなんか方言聞きましたみたいな、
本物のみたいな、
そう
観光地に多分行ってたからかな、
多分そうですね、もしかすると
多分接客する人たちがみんな県外の方だったかな、でもうちらとしてはね綺麗な言葉
喋ってるよね、頑張ってた。
でもじゃあもうそのままでいいんじゃないですか、
いいのかな、
そこで結構。
でもそうかもね、うっちーさんも2人は十分なまってるから、喋るの直そうとすると余計変になるよ、気にしすぎてね。
あ、一応なまってるんだ、やっぱり
なまってると思う、なまってるよ、はい、だってなまってるもなまってるでしょ多分、今からなまってるっていう言い方もなまってるでしょ、
なまってるっていう
言い方も、な
ま、
なんでしょうね本当、
標準語でじゃあなんて言うんだ、
なまってる、なまってる、
なまってる、
なまってるがなまってるって言いますかね、
いやもう分からない、やだ、意味が分からない、
まあ、とりあえずもう普通に喋っててもなまってるんだから、これを無理に変えようとすると多分、ね、漫才のリズムも変わってくるから、
そうなんだよね、
そう
確かに
リズムも変わってくるから普通にやった方が一応今のところいいんじゃないかなって、漫才さん、
はい、
いつも通りでやったらいいんですよ、変に意識すると二人の良さがなくなります、私らの良さって鉛意識したことない、
そっちだったんだ。
でもよくさこのラジオとかさ、他局さんのラジオ喋ってたら、はい、沖縄の鉛が聞けてめっちゃいいですってコメントが来たりするから、
そうだね、
もしかしたら沖縄の鉛って受け入れられてるようになってんのかな、
確かに、
うちさん秋山さんは泣いちゃうやけど、あの人も鉛ってきてるよ、
あ、そうなんだ、
なんか染まるんだよ、
なんか、
へえ、秋山さんも私と芸歴一緒だから多分13年14年ぐらいになるでしょ、
そうなんですか、へえ、
14年ぐらいいたらもうね、まあ、
そっか、映るよね、
映るよ映るよ、多分アガーもすぐ出るようになってるでしょ、
うん、
いや面白いね、アガー言うでしょ、少なくとも江守さんもアガーって言うから、
あー言うよね、う
ん、そっか、江守さんも
関西だけど、
そうだそうですね、
アガーって言うからね、つとむさん今再放送でチュラさんやってるよって、
あ、なんから しいよね、
あれなんで、あれなんでチュラさんやってんの、
再放送、わかんない、なんでだろう、
びっくりしました、
何周年とかかな、
チュラさん何周年、ドラマ何周年で再放送するってあんま聞いたことないんだよ、
ない
んじゃないね、なんか他の理由があってやってるんだろうけど、
なんだろう、
でも ちょうどよかったね、再放送でチュラさんやってるよってことは県外でもしかしたら沖縄の方言を事前に聞いてくれてるかもしれないし、
うん、でもチュラさんの方言はもうあれ沖縄の言葉じゃない、ない
あ違うんですね、
うん、
あ正直言ってやっぱりドラマ用に、
うん、はい、あちゃんと
ちょっと脚色誇張してる、そう、うん、誇張してる、
はいはいはい、
なんか標準語でなんとかさって言ってるみたいな感じ、さを言えばいい、
はいはいはい、
にーにーみたいな、なんか、
う
ん、
なん
だっけ、わかりました、
やらないで、
あそういつか結婚しようねみたいなのあったよね
でもありますよね、なんかよく
それはちょっと標準語
うちらやんないんじゃん
やっぱ伸ばせばね沖縄っぽくなるけど、
はいはいはい、だからそれはちょっと違うかもな、
うん、
え、ニーニーぐらいさ、え、ニーニ
ー
やらないでとかさ、
確かに、
え、ニーニーやらないで、違うじゃん。
シャクトリ、
シャクトリマウンテン。
マンダイさんから、はい、連続テレビ小説は衛星放送で朝の放送時間帯は一本は再放送で昔の放送やってますよって。
ほう。
どういうこと？
なるほど。この昔のちょっとこのテレビ小説チュラさんとか朝の連続ドラマって、はいはい、このなんていうの、チャンネルがあるじゃん。チャンネル2個のうち1個は昔のやってるよってことかな。
あ、そういうこと。
そういうことだよね。
へ
ー、はー、あ、
そういうことか。
なるほどね。
も
う、ウッチーさん、なまりの話ね。純選手までなまると県外泣いちゃう、難しいと思うけど。
いやもうすだちもむずいもん。
確かに2人はそのままで本当に大丈夫よって。
あ、よかった、そうなんだ、
よかったね。でも考えたらそうじゃん、去年ザ・W、
うん、
の動画飛ばした時も通ったじゃん、
はい、確かに
一回戦通ったから。
でもあれは直さんかった、
直ってないって、
直ってないかあ、直さつもりか
見たけど、動画見たけど直ってないって
でもじゃあやっぱり方言とかはじゃあ入れない方がいいのかな、
うん、まあ方言はね入れたとしてももう有名なやつ、うん、
確かに分かりやすい、
チュラカギとか、
うん、メンソーレ
とか、メンソーレとか、あ
ー、ちょ、でも結構入ってるからね、育ちネタ。
でもなんかなんていうんですか、見に来る方も、うん、沖縄の芸人さんを気になって見に来る方も多いと思うので、
うん、
やっぱちょっと沖縄入れとかないと。
確かにそうだよな、
もったいないというか、沖縄ならではの。
沖縄料理行ってさ、スパゲッティ出されたらスパゲッティするもんな
そうです、そうです、そうです、
ってことだよね多分ね、
はい、めっちゃ苦いゴーヤーチャンプルが出るわけじゃなくちゃんと美味しいぐらいの、
要は軽めの苦さのゴーヤーチャンプルを注文してるってことですよね、
はい、だと思います。
大城熊さん、うん、どこのローカル職にも言えることだけど、普段着の沖縄県内向けと、よそ行きバーパーティー着の沖縄県外向け、県外の沖縄イベント向けがあるよね。
確かに
ね、あるよ、そうそう、舞子の言う通り沖縄テイスト入れとかんと沖縄から行ってる意味ないよと。
やっぱ期待して安心、そしたらよかった、
絶対面白いと思います。
そうだな、よく考えたらさ、チケット3000円も払って来てくれるんだぜ。
あ、まあそうね、
朝食見たいか、はい、
そっかそっか。じゃあ変にね、なんかちょっとなんか泣いちゃうみたいにやるよりかは、
ゲレンとか言った方がいい。ゲレンとか言った
方がいい。ゲレンはダメ。
そしたら喜ぶ。
ギリダメ。
ゲレンと
っといちょっと汚い言葉すぎて。
ギリダメ。
ダメ？ダメですか？
おかしい。
あ、ねえ、おしろくまさんが。パフュームのクレームがここに来てますね。パフュームって広島の方なんですけども、はい、僕広島弁大好きなんだけど、パフュームのトーク聞いてたらあんまり広島弁で喋ってくれないんだよねって。だからファンとかさ、
うん、
からしたら、うん、まあ、広島弁好きな方からしたら聞きたいのにな。
なるほど、
なるのか。
まあ、でも広島弁ちょっといかついよね。なんとかじゃろうと。
あれ？
なんだ？わかんない。じゃ、和歌山かな。
いや、広島ないような気がするな。
広島、そう、鈴の弟が広島にいたから、みんなやっぱなんか強気というか、結構口悪い人多いって言ってて、で岡山はもっとすごいって言ってて、
岡山はね結構ヤンキーが多い
そうだって、なんか一緒に飲みに行こうっていうこともなんかかわそうやって言って、
あー飲み
そうかわそうや
かわそうや海賊みたいな、
本当にそうね、
こう腕と腕を組んで飲むみたいな、
一緒に飲むみたいな、
かわそうや
かわすのはそうだな、
女の子がて、
マチャさん広島生まれじゃけ、
そう そうなんだ、やっぱジャケ、ね、
あジャケとかね、ジャカジャ、え広島弁女子かわいいよとかも来てますね、アンテナさんジャケ、はー行くかじゃ方言で、
方言で
なんでよ、なんでよや
広島で、
いや可愛いからって、いや使ったことない広島弁で漫才はしないだろ、愛知東東は博多だろうし、
なんか
博多全然違うし、えもう変えない
変えないそうね、でもうありのままの、
はい、もう一番
私たちを見てもらって、
大阪のうっちーさん、鈴崎とサイゼリア行きたかったなーって
サイゼリア、
そう私のね、あの東京行く一番の理由、はい、サイゼリアに行くっていう、
サイゼリア6割で、
あ今8ぐらい、
あ8増えてる、
サイゼリア8ぐらい、
ライブに
めっちゃ増えてる、
サイゼリア8、
はい、
サイゼリアね行きたいんだよね、ただどうやって行くかも分かんないし、そもそも空き時間があるか分かんないから、多分 あっち行ってみて行き当たりばったりで、あ行けそうってなったら行くかもしれない、釣りさんとか巻き込んでね、釣りさんが電車乗れるから、
あーそっか、
うん、うちら乗れないじゃないですか
ね、たどり着けるかがもうまず
問題だから
、大塚駅がどこってどのあたりにあるかも分からない、未知の場所に行くわけだからさ、はーもう本当にだからちょっといろいろ悩みはありますが、なんとなく方向性は決まってきたので、は
い、いいですね、みんなのおかげで、
あとは寒いのか暑いのかとかも、
確かに
どうなんですかね、
寒いんじゃない、まだ
寒いですかね、
ま
あ、どうなんだろう、あれベンピーさんが確か最近
寒いって言ってた、
あんまり意外と寒くない、あれ
どっちどっちどっち
って言ってた気がします、
どっち
でも20度切ったら寒いよね、
寒いですよね、うん、確かに、
でも沖縄の20度と内地の20度って違くない、
は
い、
あ確かに
風があるとかないとかで
全然違いますね、
我々が行くのが、土曜日でした、
うん、
最高が22度、はい、
おじゃあ寒
最低が11度、
寒っ、そんなに差あるの、
寒っ、
だからこの寒暖差でさやられたりとかするから、
羽織れるものですかね、
そうそうそうそう、ちゃんとベンビーさん体調崩してたから、ちゃんと
風邪ひいてましたね、
やっぱりあんまりね、
じゃあどうしたらいいの、半袖と、うん、あ羽織るやつ、はい、それとも長袖、
いやうちら11度耐えれると思う、
絶対耐えれないと思いますよ、
無理だ、
無理か、
うちらは耐えられんよ、
でも11度っていうのは夜中とか明け方の話じゃなくて、普通にもう9時とか夜とかなのかな、
とかなんじゃねえの、
ま、だと思います、
もう日落ちてからなんじゃねえの、は
い、
うん、
であと乾燥もやばいので顔もパリパリします、
うわ
もうなるほどね、
パックとか本当に持っていかないと、
マジで沖縄のテンションで、はい、11度沖縄で11度だったらじゃないくて、うん、東京での11度乾燥しても11度だから、
はい、なるほどね、
そうそうだ、ちゃんと保湿のやつも持っていかんといけんだろうし、喉のケアするやつとかさ、本当
にしかも鈴一番心配なのがさ、うんうん、東京に行って花粉症になって帰ってこないか心配
なわけねえよ
えなりそうさ、
大丈夫です、
スーズ花粉の仕組み分かるか、花粉症の仕組み、
うん、
なんか人間にはよアレルギーの箱があるわけよ、
う
ん、
そうカップみたいな、
そうカップみたいなやつがさ、はい、うん、そのカップにアレルギーのもの入ってって、うん、溢れた時にアレルギー症状が出るわけ、
うん、そうなんだ、
そうそうそう、はい、だからうちらカップに、うん、あの入ってないから今
体から
確かに
多少は大丈夫、
多少大丈夫、あとお前のカップがおちょこぐらいだったら分かんない、アイエンぐらいちっちゃかったら
確かに分
からん、
なるほどね、
めっちゃ鼻炎持ってる私でも、うん、まあ、ギリならなかったぐらいなので多分大丈夫だと思う、
2、3日では、
でも最近は本当にもう鼻水もさ、目もかゆかったり喉もかゆかったりするから、すず一人で沖縄でさ花粉症なってるのかなと思ってもしかしてなんか飛んできて微粒のやつがなってるのかなって、
よう微粒のやつが飛んできてお前の鼻の中に入ったな、すっごい命中率だと思うよそれ、これは
心配だったわけよ、東京行ってならんかなって、あでも大丈夫だわけね、じゃあ
と思う、でも心配だったらうっちーさんが書いてる通りマスクしといたらいいんじゃない、
う
ん、
そうですね、
マスクで多少ね、
うんうん、
避けられると思うしね、
そっかそっか、なるほどね、
うわーそう、みんないろんなアドバイスくれるね、
ありがたい、
広志じいじいさんかな、リップクリーム必要だよとかね、
確かに
乾燥な、やっぱ乾燥するんだ ね。沖縄って一応ありがたいんだよ。だって
本当に
熱帯ってさ、ある程度の潤いはあるから、うん、
ジメジメしすぎるのも嫌だけど、はい、乾燥の方がね、いろいろ支障がある気がするから、
我々なんてね、もう乾燥で喉やられたらもう終わるから。
そうだ、ね、
何もできん、包むよ声。
確かにそうですね、
声出なかったら包むから、ね、
そう、あとめっちゃ歩くので、
うわー、嫌だ、
筋肉痛
しますね。なんか都会であればあるほど歩くんでしょ。
歩きます。でまたちょっと無理してヒールと変えていくと、もう靴ずれフィーバー。
うわー、
はい、
そういうことだよね。
もう結局なんか意味わからんスリッパ履いてるんですよ。どこでコンビニとかで買ったら
適当に買ってます。
そうです。
うちえさん、ベンビーさんが標準語になってたら嫌やな。
あー、嫌だ
ー。いやー、こんな1週間とかで
なる、そんなすぐ染まる1週間で。
いやでもそれはそれで面白いぞ。ベンビーさんめっちゃ標準語なってるだったら
面白いな。
それだったら面白いな。
それもさ、忘れん坊にも程がない。沖縄のことも
忘れて、
本当に
もう忘れるというか忘却ぐらいの。あいみょうとこさんも今いらっしゃってますね。ありがとうございます。よし、うん、よ、やすのりさんかな、
うん、
はい、せ、日中天気のいい屋外なら半袖、屋内なら長袖、朝夜はその上に羽織るものがいるよ、まだひんやり寒いよ。
大変。
お、東京の方じゃないですか。じゃあもうやっぱり沖縄の感覚で言ったらダメよ。
ダメですね、絶対。
なんならうちら冬ぐらいの羽織るやつ持ってった方がいいんじゃないか。私はもう完全に持っていくつもりだけど、
本当に内地の人すごいなって思うのがさ、冬の時とか寒すぎて暖房効いてるじゃん、うん、でも外寒いからコート着て、うんうん、中では暑いから脱いでみたいな、脱いで
ってるんだよ ね。
そういうのがね、習慣がないから面倒って思って。大変
なりますよね。
沖縄脱いだり着たりする習慣ない。
ないない。
なんか原始人みたいな。そのまま体一つで
体一つで。
確かに、
もう楽が一番つって。
いやでも逆に東京の人も思ってると思いますよ。沖縄すごいよなって、雨も降ったりやんだりして暑いしとかさ、
確かにね、
耐えられるよなってね。あ、まあまあまあ、そうね、うっちーさん、うん、まあ沖縄から持っていくの忘れても、東京いたら何でも買えるよって。
ああ、まあそうね、
確かに何でもありますから。
近くにありそうだしね。
そうだな。
でもこれ多いです、私、友達と私も旅行で、うん、どうせ東京で買うので、お店で洋服とか、うん、やっぱり沖縄でないもの買いたいので、うん、もう最小限で行って、うん、あっちで服揃えて帰ってきます。
そうなんだよね、
はい、ありだね、
ありだよな、
めっちゃありです。
何でもあるだろうし、うん、言ったらユニクロとかもあるでしょ。
そうです、もう何でもありますから、もう何でもあります。
まあ、最悪買うっていう。
そうだね、
行きましょうか。
はい、
あんつさんが CM、
ありがとうございます。 CM 係なんでね、
そうなんです、
任命しております。
はい、
じゃあ一旦 CM です。78.0 FM Naha。 Your radio station。 Okinawa。
どうも
ノーブレーキです。
僕たち4月14日チャービラ祭に参加してきます。
はい、
なんと大阪で行われるライブです。こちらお問い合わせが 0669918088、 チケットお求めの際はぜひノーブレーキでお願いいたします。
あ、これは絶対言わないといけないの。
そう、ノーブレーキのチケットで来ましたというふうに言わないと僕たち何のあれもないので。
あれもないからね。確かにあれ欲しいんで、ぜひ皆さんお願いします。
お願いします。
さあ、やっております、月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキーと
鈴と
木田舞子です。
お願いします。さあ、メッセージいきましょうかね。
はい、
ではではではではではではではではでは、ああ使い方が分かんない。 OK 来たよ。はい、こちら神奈川のしんちゃんさん、
はい、おありがとうございます。
これなんだろう、まいこちゃんのお土産も持って行ってくれますか。それでは日曜日に楽しみにしていますって来てるんですけど、
はい、
なんだろう、
なんですかね。
あ、あれかな、しんちゃんさんライブに来てくれるのかな、東京ライブ。
ああ、 来るって言ってた。
あ、それで舞妓のお土産も託すよってことか、はいはい、ありがとうございます。
めっちゃ面白いですね。なんか LINE での会話みたいな、うん、メールなので
さっきまで LINE してたような。
めっちゃ面白い、会話の途中からの。
そうだね、
面白い。
あ、来てくれるの嬉しい。
ありがとうございます。
いやいや、全然持ってきますよ、持ってきます
よ。ありがとうございます。
そして万代さんから、
はい、
そう、今日来たら万代さんがニヤニヤしてて、
ニヤニヤしてましたね。
今日メッセージ謎謎送りました。答えも送っておきます。めっちゃ可愛い。
だから
めっちゃ可愛いな。万代さんですね。さきさん、すずさん、まいこさん、こんばんは。ラジオネーム万代です。
ありがとうございます。
お久しぶりです、
うん、
保育園で風船遊びをしていた時に発見したのを踏まえて謎謎を送れます、うん、風船を膨らませる前に、
はい、
風船に絵を描いて膨らませると描いた絵はどうなるでしょう。答えは次のメールで送ります。
謎謎、
謎謎って
これ謎謎なの。
風船膨らませる前に風船に絵を描いて膨らませると描いた絵はどうなるでしょう。
え、
ちなみに私もまだ答え見てないです。
もう私はなんかもう多分皆さんが思ってそうな、うん、
言ってみる。それぞれ私は普通に絵が広がる
のかな。私も絵が大きくなって、
うん、伸びる。
どっかに引っ掛けがあるのか、はい、そんなはずないよな、こんなストレートな謎謎。
だって膨らませる前に絵を描いて膨らませるとどうなるか、
描いた絵はどうなるでしょう。絵を描いて膨らませると描いた絵はどうなる。
絵ってちゃんと糸編のあれですか。
そうそうそうそう、そうですね。だからなんか漢字になんか引っ掛けがあるのかなって思って見てますが、漢字になんか引っ掛けはなさそうですね、うん、要は普通だったら漢字で書くけどなってところをひらがなにしたりとか、
はいはい、
カタカナにしたりとかは特にないです。
もう広がる、
風船を膨らませる前に、
謎謎だから、
なんかそのイメージですね。
じゃ一旦私見ていいですか、
はい、
答え、
はい、お願いします。
一旦ね、一旦見ますね、
はい。どっちどっちどっち、
謎謎ではない。
あ、謎謎ではなかったですね。
謎謎ではない。
何じゃ、
現実、
あ、現実。
現象、
現象、現象。
あ、じゃあ答えは、うん、今私たちが言ってるのは、
あ、だから そういうことなんだけど、はい、ただ絵が広がるではなかった。
はぁ、
なんだ、
あ、そうなるんだっては思ってる。ただあのこれは謎謎ではなく現象です。
現象、現象。
あ、分かった、はい、絵が薄くなる。
おお、すずいい線いってるよ。
おお、びっくりした、当たってるってことは、いい線いってる。まあ、そういうことだよね。だって現象だもん、謎謎じゃなくて、
そうそう、
現実を言えばいい。
そうそう、現実。めっちゃだから絵描いて膨らまして膨らまして、うん、どうなったかを言えばいい。
消える、
正解。
うわ、
正解です。さあ続きいきましょうね。万代さん、風船を膨らませる前に風船に絵を描いて膨らませると描いた絵はどうなるか。答えは描いた絵が消える。厳密には風船が膨らんだことによりインクが引っ張られて描いた絵が薄くなって見えなくなるといった方が正しい答えなのかも。風船はゴムなので膨らんだ状態で絵を描くと絵はそのまま残ります。しかし膨らませる前に絵を描いてから膨ら、描いて膨らませると先日した、現象が起こるのです。子供たちと絵が消えた、もう一回やってと盛り上がりました。お三人さん正解しましたが、それでは放送頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ほう、イメージができる、消える。
まあでもそうだな、確かにスーズがさっき言ったみたいに風船膨らませる前に絵を描いてってやるとインク薄くなるじゃん、
う
ん、
はいはい、
薄くなって薄くなって消えて見えなくなるってことなんだろうね。
あ、見えにくくなるみたいなことか、
うんうんうん、
この大きい状態から絵描いてちっちゃくなることは私見たことあるんですよ、何回か。でちっちゃい絵ができるみたいな、
はいはいはいはい、
逆だと消えるんですね、こう薄くなって。
あれなのかなって思ったわけ、この風船を風船膨らませる前に描いた絵、
はい、
膨らましたら風船の範囲が広がるじゃん、
うんうんうん、
はいはい、
だからインクがついてないところが出てくるのかなって思った。
インクがついてない、
あの、わかりますよ、あの、わかります。でも言いたいことは、こう風船って なんていうんですか、メキメキメキって膨らむイメージですよね。ここなんか、なんて言えばいいの、
あ、くそ。私に語彙力があるやん。
ヘアゴムもそうじゃないですか、
うんうんうん、
あのヘアゴムっていうか輪ゴムも、
うん、
こう凝縮されてたものが、
うん、
ビーン
伸びて
伸 び, まく伸びると、
うん、
と
ね、
なんて言うんですか、
すずさっきが今グーやってるじゃん、グーってやってんじゃん、
うんうん、
指、この指の上にさ線描くじゃん、
うんうん
うん、でも広げたらパーだったら広がるじゃん。あ、だから書かれてないところあるじゃん。
ああ、なるほどね。
ってことなんかなって思った。
すごい気持ちいい。
なるほど。なるほど、なるほど。
やばいなぁ。はぁ、私はもっと勉強してラジオ上手くなるんだ。
すごい。
スーズのおかげだね。
ありがとう、ね、あなたのおかげで。スーズになってるんだ。
今コンビ愛を感じましたね、今。
ありがとうしてね、はい、スーズにね。
ありがとうね。おかげで上手くなっている、どんどん。
面白い。
ちなみに、はい、ツイキャスのコメント欄にも、うん、この実験系の謎謎が来てますね。
みんなすごい。
あんつばさんから、うん、はい、膨らました風船、うん、針を刺しても割れない方法とはなんだ。
あー、私なんかわかるかも。私わかりますね。
あー、なんかあるよね。
あるよ。
はい、
あるよ。私わかる。
これ私わかります。
すずもわかる。
本当？行ってみて。じゃあ、あんつばさん正解も書いてくださいね、
は
い、
あ、でも本当に当ててもいい？
いいよ。
あの鉛筆を刺す、
うん、
あれ違うか。
違うな。
あ、違う。なんかあの、あ、細くない、うん、太いやつでやればやるほど割れない。
あれじゃないか。違うんかな。私はあれだと思ったわけ。テープ貼って、風船の上にテープ貼って、テープの上から刺したら割れないとかじゃなかったかな。
私、水を入れたらじゃなかったでしたっけ。
おら、これを。あれ3パターンあるぞ。
みんなど、みんな真剣。
どっちどっちどっち。
あれ、あれ水だった
と。スーズが鉛筆だったら割れないんじゃないか、うん、マイコは水入れたら割れないんじゃないか、ない、うん、私をセロハンテープを貼ったら割れないんじゃないか。なんか
その覚えもありますね。
でもなんかセロハン最近動画で見たのは、うん、あの注射とかやるお医者さんが、うんうん、針刺したら割れないっていう。
あ、なんか言うんです
よ。あ、
見た、
見ました、
見たかも
っていうことっていう謎なぞかな。
あ、じゃあこれ誰も刺したら割れないのは、
う
ん、あの職業別で違うってこと。医者が刺したからってこと。
医者が刺したら割れない。誰が刺すかで
決まる。
なるほど。ビッグノーズさん、うん、マイコの風船に水を入れたら割れないんじゃないか、うん、マイコのは水を入れて火で炙っても割れないやつじゃないっていう。
火で炙る。それだったと思う。どういうこと。
へ、
それだったと思うな。
ほほ、
なんかわかんない、予想想像だけど、
はい、
火、水入れた風船火で炙っても水がこの、うん、暑さを消してくれるから割れないんじゃないかみたいなこと思ってんだけど、水の冷たさで。わかんね
え。どんなものですかね。
アントマさん、はい、あ、正解来てますよ。
答え来てますか。
さっき正解。
一番ないと思った。
セロハンテープだ。
あ、セロハンテープ貼って
その上から刺すと割れない。
そうなの。
へー、
これいいですね。おもろいですね。
本当。信じられないんだけど。
なんで正解したの信じてくれねえんだよ。
は
あ、じゃあちょっと面白そうだから、うん、ちょっと一旦 CM 行って、はい、科学実験クイズがあれば出しましょうか。
あ、いいですね。なんか懐かしい ね。
確かに。
確かに。うんうんうん。あんつばさん。
はい。
あ、ほらね。何？マイコのさっきの水入れた風船、はい、火で炙っても割れない理由、
はい、
水が火の熱を遮断してくれるから割れないっていうのが正解だし、
すごい。
すごい。
天才。
はぁ。記憶力やば。
すごい。
記憶力なのか、想像力なのか、TikTok で見た動画なのか。
いろいろ。
いろいろ。
いろいろなとこから吸収して。
あ、
すごい。
そうですね。で、こんな系の問題あるかちょっと探してみましょう。
はい、
一旦 CM 行きましょうか。
はい、
CM です。
CM です。
大阪で行われるチャービラ祭に参加してきます。日程が4月の14日です。皆さんよろしくお願いします。
あれあれ、大阪のライブを沖縄のラジオで告知するなって思った方いません？
うん、
FM 那覇は世界で聞けるんです。これからも FM 那覇 78.0MHz よろしくお願いします。
お願いします。
FM 那覇の告知になってる。
さあ、やっております。月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキーとサーキーと
スーズーとき
なまいこです。
今結構探してますが、
うん、
はんはんはんはん、
ある
あるね。
お
で、割と この小学生レベルのクイズですね。
いいですね、いいですね、ぴったり。
プライドねえなこいつ。
ぴったりな。
じゃあ実験のクイズ、
うん、はい、
いきますよ。リスナーさんも一緒に考えてみてください、
はい。
水風船、
うん、
水風船に紙ナプキンを貼り、
うん、
乾いてから空気を抜くとどうなるでしょうか、うん、
どういうこと。
膨らませた水風船に紙ナプキンあるじゃないですか、
はい、
紙ナプキンを糊で貼ります。ペタッと貼ります。
うん、
それ乾いたら、乾いた時に、
うん、
紙ナプキンはね、
うん、
紙ナプキンが乾いた時にその風船の空気を抜くとどうなるでしょうかっていう。
はあ、
でも水も入っていますもんね。
うんうん、
あれ、
そう、
水風船だから、
うん、
水を抜くとってこと。
うん、空気を抜くとどうなるでしょう。
空気を抜くと、
ちなみに3択ございます、
はい、おうおう。
1、紙ナプキンは水風船と一緒に縮む。
おう、
2、紙ナプキンは弾けて破れる、
うん、
で3、紙ナプキンはもう元々の膨らんだ状態の形のまま固まる。
うん、
さあどれでしょうか。
でも3番かなと思ってたけど、
私も3番かなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
私小学校の時にプラネタリウム作ったんですよ、風船で。
ほうほうほうほう、うん、
で普通の風船の周りにこう貼って割ったらそのままだったんですけど、
うんうん、
水風船じゃないですか。
そうなんだよね。
うん、
ただこれさ、
はい、
水風船である必要あんのかなってさっき思ってんだけど、
水はいらないんですかね。もしかし
いらねえかもな。あ、それか、あー、このものダメだな。
誰ですか作ったの。誰ですか。
シンプルに形はそのままの状態になるっていうやつなんだけど、なんで水風船使ったんだっていう理由が書かれてねえな。おい。
普通の風船でももしかすると、
良さそうだね。
いいかもしれないですかね。
理由書いてくれよ。
まあこういう感じで。
出
しよって今チュートリアルでしたからね。
はい、今
チュートリアル今大事ですから。
ちゃんと理由があるやつがいいな。
確かに。
一瞬探してていいですか。
うん、もうちゃんと納得ができるやつがいいよね。
そうそうそうそう、復帰アハ体験したいよな。
そうで、私たちそれで学びますからね。
はい、そうですよ。
知識をつけて、
知識を、
今はあの学びの場ですから。
はい、もうぜひ科学番組に呼んでください。
科学番組あるかな。
絶対呼ばれない。
鬼先生がね、
あ、そっか、鬼先生な。
あ、
あ、でもあんつばさんが送ってきてくれてる。
お、
こっちも。
はい、問題。
はい。
液体のガソリンに火を近づけました。どうなるでしょうか。う
ん、いや燃えるでしょ。
燃えるでしょ。
でもわざわざ問題に出してんだぞ。
しかも液体のガソリンにっていうところがあれなんだと思う。だってガソリンはガソリンでしょ。
液体のガソリン、ね、
気体の方が火つきやすいんだよ。
火をつけました。
そうなの。
気体の方が、火はつきやすいから、液体だったらあんまつかないんじゃないかなって今思ってきた。
どう、
ただただっすよ、
うん、
やっぱどこで液体のガソリンに火つけようとしてるのかなって思うわけ。要は屋外だって、屋外の例えば沖縄ぐらい暑くて火がカンカン出るだったら、
うん、
液体もすぐ気体になると思うわけ。
あー、あー、なるほど、乾いて。
そうそう、それだったらすぐ爆発的なさ、炎がつくんかなって思うけど。
確かに
液体のガソリンに、
土とまた違いますもんね。土の場所だったらずっと火、うん、火ついてそうだなって思います。
あー、はいはいはいはいはいはい、
でも難しく考えすぎじゃない。
難しく考えすぎ
じゃない。シンプルに、
シンプルにな
んかどっかになんかこう溜めた、
まあ、だからね、コップに入れたガソリンだとする。
に火をつける。
そしたらどうなるかだよな。案外私も火つかねえんじゃないかなって思ってきた
から。
私はじゃあ、
あ、青く燃える。
あ、色ね。
あ、なるほど。青か、なんか分かんないですけど、
ちなみに青、青の
方がめっちゃ
熱いんだよ ね、
よね。
火力が強いみたいな感じですよね。
火力が強ければ強いほど青とか白とかになるんだよな。
あ、逆な気がしますけどね。
あ、ちなみにマチャさんから、
はい、
ガソリンの引火点は低いよって来てるから。
ガソリンの引火点は低い。
ガソリンの引火点低いってどういう意味。火がつきやすいってこと。
沸点みたいな感じですかね。沸騰するあれの沸点の。
スーズがゲロ吐きそうなんだけど、スーズがゲロ吐きそうな顔してるんで、もう答え来てますよ。
沸点とかなんとかとか、
沸点はあれじゃん、お湯が沸騰する温度よ。
あ、そうなんだ。
何度だった？100度とか。
100度だったけど、
はいはい、100度。あ、はいはい。
あんつばさんから答え来てます、はい、ありがとうございます。
はい、
答え、うん、液体のガソリンには火はつかない。
すごい。さっき
気化するから火がつきますよと。
へえ、すごい当たってない？
すごいですね。
めっちゃなんか原理をね分かってるというか。
はあ、まあでも
確かに。だからじゃあこの液体にはつかないけ ど、 けどこの蒸発したやつに燃え移るっていうこと。だから
よく見るさ、このニュースとかのさ、はい、車が爆発しましたみたいなやつも、はい、多分だけど漏れたガソリンが気化してから爆発してんかな。
なるほどね。確か映画とかでもあるもんね。
そうですね。
なんかガソリンが撒かれたところに 、はい、うん、火をチッてつけるだけでももう燃えるっていう。確かに。
これじゃあろうそくは何ですか？ろうそくって、うん、ろうそく自体に火はつかないじゃないですか、
うんうん、
糸を垂らして火つくじゃないですか。
あれはでも
これも期待、
この火に
シンプルにだからあれは
火をつけ、あ違う、糸に火をつけて、
ああそか、ゆっくりゆっくり
消えないようにろうがあるっていうことでしょ。
糸も
消えない、消えないように。
あーはーはー。
で、あの糸自体にも多分ね油ついてるから、
うーん、
あ
ー火が消えにくい。
そうか、そうですね。そう、
火がついてなおかつろうで消えにくくしてるってことなんじゃないかな。
長持ちさせるため的な。
いやもう私気になる、こんなの。
すごい、もう今からなんか白い服着た博士着そうですけど。
履こうかな、スズ
さんが。今説明見えてんだけど、うん、理解できるか分かんないけど読んでみていい？
はい、
ちょっと自信ない。ろうそくの芯に火をつけると、はい、熱によって火の近くのろうそくが溶けて液体になります、
うん、
はい、で溶けた液体はろうそくの芯を伝わって上がっていきます。
あ、上にね、はいはいはい。
その間に液体は火に熱せられて気体となり、この気体が空気中の酸素と結びついて燃えると。
はあ、意味が分かった。はあ、しかもあれ見たことあります？ろうそくの火を消してそのちょっと煙があるじゃないですか、うんうん、煙にこう火つけると戻るんですよ、う
ん
うん、
あれ
私は TikTok の嘘か本当か分からないですけど、多分本当だと思うんですけど、
わかりました。
全然わからん。全然もうなんか酸素とかが出てきた時点でもわからんくな
っちゃう。炎が燃える原理ってわかる？炎はどういう状況で燃えるか、はい、要は炎ってさ、うん、酸素があったら燃えるんよ。二酸化炭素だけだったら炎って燃えないじゃん、
うん、
だからそれを多分言ってんだと思うんだけど、うん、ろうそくがあります、芯に火つけます、この炎の熱によってろうそくが溶けていくじゃん、
うん、
この溶けた液体が芯に吸われるんだって。
あ、
吸われて、
うんうん、
でその芯が燃えたら、
うん、
ね、燃えたら気体となる。で、あ、ろうそくの液体が芯に行って燃やされることによってろうそくの液が気体になると。この気体が空気中の酸素と混ざり合って炎になるらしいです
。へ
え、
面白い。面白い。
あ、でも
さっき言ったのも戻るそうです。
あ、
私が言ったのはもうふって消したろうそくの煙に火つけたらボーってこう。
すごい、ろうそくってこんな深かったんだ。考えたことなかった。簡単に使ってさ、ね、誕生日の時とかにねつけてふーって消されて。
大城熊さん、ああ、はい、大城熊さんがこういうことじゃないですかって例え出してますね、ろうそくのことをね、はい、うん、あなたのこと愛してるんじゃなくて私を愛してくれるあなたを愛してるみたいな感じじゃない。何言ってんの。
もっと嫌だ。
余計分からん。
もっと気持ち悪くなってきた。
そんな女いたら連れてこい。芝居てるよ。芝居てるよ先が。ビッグノーズさん、キャンドル順に聞かしたいラジオだな。いや、ブチ切れるだろ、キャンドルで。ろうそく職人な。1個6000円とかするろうそく作ってる。広末涼子に不倫されちゃったな。元気かな。
本当に。
元気かな。
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 おかしいな。
1個じゃあ、これ、ろうそくが出るんだったら科学というか、
うん、
密室で、
はい、
例えば、小麦粉をこぼしてしまいました。
うん。
バフってこぼしました、はい、その中でライター の日パンってつけたらどうなると思う？
もうこれわかります。
知らん。
結構有名な
あのドラマとかで見たことあります。
うんうん、映画とかで。
はい。
どうなるでしょうか。
小麦粉こぼしちゃって、それがもうそこに火をつけると
そこの空間の中で
タバコの火とかさライターカチッってやるとどうなるでしょうか。多分この現象の名前は聞いたことあると思う。
あ、そうなの？
うん、
うん、ドラマでもよくある
あると思う。あと小麦粉じゃなくてもいいと思う、はい、粒が細かいやつだったらいいと思う。小麦粉とかコーンスターチとかそこは何でもいいと思う。粒が細かかったら、ね、
もう本当に分からん。もうパンが焼き上がるとかしか分かんない
いやめっちゃ面白い。
そしたらみんな
こんな感じ魔法使いですから火をつけたら。
あ、そうそう、あんつばさんにも書いてるけど小麦粉以外でも砂糖とかでもなる。
砂糖でもなる。
要は、成分とか関係ないんだよね、うん、要は細かい粒子があるかどうか、
うん、へ
え。この空気中に舞うだけの粒の小ささのものがあるかどうかの話だったので
火をつける、うんうん、もうなんか火が焦げる粉が焦げる。
おお、
粉が焦げる
同じこと言ってる今めっちゃ同じこと言ってる
近い
近い、
ね、確かに
粉が焦げたら、まあ、燃える。
あ、違う。
じゃあ空気中にいっぱいの粒粒子小麦粉の粒子が待っています、
うん、
そこで火つけたら一つの粒に火がつくわけ。
おお、なるほど。
その粒についた近くの粒に火移るわけ、うん、それがもう連続でパパパパパパってなるわけ。
すごいですね。
なんか爆竹みたいな。
そう、爆発すんのよ。
バーンってなる
そうです。バーンって、
バーンって。
そうそうそう。マチャさんも書いてくれてるけど、この辺の燃焼の連鎖が起きるわけ。
すごいですよね。
それで大きい爆発になるっていう。
もうでバーンってなるの。
そうそうそうそうそう。
バンバンバンバンバンじゃなくて、
もうパンパンパンパンじゃなくて、
バーンボーン
ボンボンボンボンみたいな感じして連鎖が起きるから。はい、大きい爆発。
そうなんだ。
怖いですよね。
初めて聞いた。
だからこの日常にあるじゃん、小麦粉なんて、
うんうんうん、
それを例えば、家の中でこぼしちゃいました、うん、粉待ってます
怖い、
コンロの火つけましたとかってあんないわけよ。
なるほど。
そうそう、めっちゃ怖いですよね。怖い怖い、ありえますからね。本当にマジ
知ってないと危ないね。
お前やってたかもな。
やってたかもよ怖いなんかパニックってもうなんか作ろうかなって
なんで真っ黒真っ黒クロスケになって
なんで急に小麦粉をとしてなんか作ろうかなってビッグノーズさん、マイコドラマで見たことあるって。どんなドラマに粉が爆発するドラマ
あ、でもありますよね。あのなんか
刑事ドラマとかさ。
そうですそうです、刑事ドラマとか。最近は神様の独り言みたい。あれ、一人ごとじゃない、間違えました。何でしたっけ。
神様
アニメでもあったんですよ。薬の、
薬
屋の一人ごとです。
アニメで薬屋の一人ごとでも、
うん、
なんでこんな火元がないところで爆発が起きるんだみたいな話があって、 それが粉塵爆発だったよっていうアニメもあったわけ。そうなんです。
それはなんか誰かがやったの。
あ、なんかそこでタバコを、
そう、タバコを
吸っちゃってバーン
だ
って
。
だからこの事故だよね。
あ、でもそれは小麦粉がいっぱいある場所でもダメなの。ちょっとこぼして、
こぼした状態、こぼれてる状態、はい、まあ、とにかくこの空気中に粉が舞ってる状態で火をつけたらダメだよね、
うんうん、なるほどね。
怖い、本当に
怖いね。
本当に怖いですね
怖いね
怖いね
怖い、本当に。
だから結構ね、このアニメとか漫画とかドラマとかではよく使われてるなんか表現というか、
うん、でも意外とやっぱそういうので勉強になるね、アニメとかでもね、うんうん、
なるなる。私はアニメで見て完全に覚えたから、アニメとかドラマとかでね。
でもそれで言うとすずもちょっと話変わっちゃうけど、うん
はい、
あのパイレーツオブカリビアンがめっちゃ好きで、はい、うんうん、最後のシーンで太陽が沈む瞬間に緑にバーンって光るなんか瞬間シーンがあって、うわすごいと思ってなんか調べてみたら実際にあって、グリーンフラッシュっていう現象が本当にあるらしくて、映画の演出かと思ったら自然現象でいろいろ重なると、あの見れる、稀に見れるやつだったから。
ちゃんとこういうのでさ、
ね、
勉強なるんですよ。
調べるの大事ね。なんか演出と思わずに
あるんだってなりますよね。
わ
かります。
なるほど。今
うん
ビッグノーズさんから、
はい、
消火器って粉じゃなかったっけ。
本当だ、
ってきてるんですけど。
本当ですか？消火器
あの白い粉がバーって出るよね。
あ、確かに
粉は粉だけどなんで火消せるんかっていう話ですよね。
なんか石鹸みたいなイメージがあります、
う
ん、
そう、あのね、消火器の中、あれ粉じゃなくて液体炭酸ガスなどの燃えない液体や気体が入ってるらしくて。
へー、液体？
そうそうそうそう、
液体なんだ。
そうそうそう、液体とか気体が入ってる、火を消してくれる、うんうん、だからこれを吹きかけると燃えてるものを包み込んで、酸素を取り込めなくなって火が消えると。
うん、
だからあれが直接火消してるんじゃなくて、うんうん、あの消火器の中のものが火を包み込んで、うん、その火が酸素を食べられないようにして、
なるほどね、
火を消す。
うわ、すごい今日めっちゃためになるね。なんかでも習ってるはずだよね。
習ってるよね。確かに。
でも忘れちゃうから。
忘れちゃってますからね。
大事。いや、すごい。
いやー、
いやだってビッグノズさんも、ほー、初めて月曜オリジナルは聞いてよかったなって思って。
何年やってると思ってんだ、このラジオ。
っていう割には聞いてるくせに。
だから、エッチ。
なんだ
よ。エッチ。
面白い。
あ、でも覚えてた方がいい現象っていっぱいあるかもな。
本当ね、
確かに、
これ、あ、これなんか危なさそうだなって危険回避できんじゃん。今こう粉塵爆発にしかり、あと1個だけいいですか、
はい、
覚えてた方がいい現象、
はい、
ハイドロープ現象っていう。
知らん。
ハイドローブ現象。
運転中のなんか現象に聞こえません。あ、
そうそう、
合ってます。
そうそう
そうそう、光が、
あー違う、あれもそうなんだ。
見えなくなるやつ、
見えなくなるやつ、あれも
してね、放射とかがね。
あ、わかった。
何ですか？
もう当ててもいい？
いいですよ。
あれだ、雨の日のやつだ。
そう、
雨の日、
今日だ、
はい、雨の日にあの速いスピードで走ってたらなんか一瞬浮いてるみたいな、うんうんうん、なって、
あ、
空中走ってるみたいな、なって、
う
ん
う
ん
うん、
あのスリーブする。
そうそうそうそう、要は雨降ってるじゃないですか、
はい、
そしたら車と道の間に水の膜が張るわけよ。
ああ、
それでか。そうそうそうそう。それでハンドルとかブレーキが効きにくくなって、
怖い。
怖。
クラッシュなんて。
ああ。あのなんかぐるぐるぐるってなる
みたいな。回っちゃうみたいな。
怖い。
だから雨の日ゆっくり運転しましょうっていうのは、このハイドブレーニング現象が起こるから、ゆっくり
気をつけましょう。
気をつけましょう。急ブレーキができないからね。
怖い怖い怖い。頑張れよ、頑張れよ、
頑張れよ。
本当怖いですね。
でもサーキーもね、もうお子さん大きくなってきたら、
うんうん、
お子さんこれどういう意味とか聞かれるからね。
聞かれるな。
確かに。
この知ってないとさ。
確かに。
聞かれるな。
ね、わからん。
言えないからね。
本当に。
最悪、うん、お母さん答えわかるけど、でもあなたの成長のために調べた方がいいと思います。
でママに教えてねって
言って、ママに教えてね、合ってたら合ってるって言うよって調べてる間に
早く面白い
それで
かお父さんに聞いてだね逃げ道は、
ニセアルファさん、急発進も焦るよねとかね、
うん、
車はね、
だから車怖いですね。
車運転する上でいろんな現象起きたりするから、
うん
うん、知ってた方がいいよね。だからさっきの光で人が消えたように見えるとか、
あれ怖いよね。
本当に怖いです、うん、私あれなんですね、車って本当に暗いところも運転してたら基本ずっとハイビームなんですね、
うんうん、
あんまりそのイメージが私なかったんですよ、
はいはい、そうなの。
そうそうそう、ハイビーム、
はい、
なんでかっつったらハイビームってさ、まっすぐに光当ててんの、
はい、
うん、
この方向ですよね。この
本来は道路を当てないといけないのに、
はいはい、
ハイビームはまっすぐに当てるから、うん、人が消えて見えるんだよね、
らしいです。
そうそうそうそう、
はい、
強い光を当てたりとか、
あ、
これ蒸発現象って言うらしいんだけど、
は
い、
光飛び的な感じが。
そうそうそうそうそう、だから大体なんか見えにくいなとか、うん、ハイビームになってると思うので下にチェックして、下に光を下に、
あ、道路を照らした方がいいのか
って言ってました。あ、だけど暗い時はハイビームらしいですよ。
暗い時、あの街灯がないとか真っ暗な。
私はイメージ的にこう対向車がいたらハイビームはしちゃダメじゃないですか、
うんうん、
だから、まあ、那覇運転してるともう対向車って当たり前のようにいるんで、うんうん、ハイビームはあんまり極力しないようにのイメージだったんですよ、
うんうん、
だけどこうまた改めて聞いた時に、あ、ハイビームしてくるくる、もう本当対向車来ないときはずっといいんだと思って。
あ、確かに、
あの本当に人が見えないみたいに言ってて、
うん、怖いね。
こういうのってちゃ、もう毎回 学ばないと。
確かに、ね、
どんどん抜けていくなと思って。
あれもさ、さ怖いってば、
はい、
自分が例えばコンビニの駐車場に車止めたいときに、はい、私は前から突っ込んでる、でも隣の人がバックで帰ろうとしてるときに、私今進んでるのか、
わかります、
止まってるのか分からなくなるって、あれめっちゃ怖いわけ。
あれ怖いよね、
あれ死に怖い、
あれちょっと待ってほしいよね、
うん、バタバタバタってなる。あれも目くるんくるんなるよな。
あ、なるなるなる。
あれも多分なんかね、
あ、現象がありそうだね。
名前
が
ありそう、なんか心臓にみたいな気ます、あれは。
どっちどっちどっち、
止まってるのに、あれ怖いです、ね、本当に。
じゃあちょっとメッセージまだあるんだったかな、ちょっと待って待って、あるあるある、
いけそうですか、
はいはい、いける、はい、さきさずまいこ、こんにちは、あんずばです、はい、先週は風邪をひいてしまった自分、火曜日に診療所で行き、インフルエンザの検査を受けたら陰性で薬をもらい帰宅、うん、水曜日に内地に転校した同級生が20年ぶりに地元に帰ってきて、うん、木曜日に同窓会だったんで、診療所の薬と市販の薬を飲んで何とか治しました、うん、同窓会では学生時代の思い出を話していましたが、え、そうだった、まるまるじゃなかったと答え合わせをしていました、うん、30年以上前の話だからね、
ありがとうございます。
やっぱちょっとね、つじつまが合わなくなったりするのかな、
そうよね、確かに
都合がいいようにな
記憶ね、変わっていくからね、
あ、じゃあ皆さん、あの万代さんから差し入れていただいているので、
ありがとうございます。
じゃあその間メッセージも読ませていただきます。
万代さんから差し入れいただきました、ハエバル町カネグスクですかね、うん、にあるスイーツ中村の大人気アイス焼きプリンですよ。
アイス焼きプリン
勉強頑張ったので終わったら食べてね。
そうね、頭使ったからね、
優しい、ありがとうございます。
欲しかった。
しかも万代さんも帰宅したそうなので、今ちょうど
お帰り
いただきます、はい、ありがとうございます。
そしてちょっと実家発祥って読まさせていただきますが、す、ね、沖縄大好きさんが車の免許更新して、はい、ゴールド免許になったと。
おお、
30分の講習を終えて無事にゴールド免許。ゴールドってなんか響きいいっすよね。
うん、
でクイズがあるので来週に回しましょうか。
はい、いいですね。
あ、ありがとうございます。
ございます。
いや、ためなったな。ちなみにお二人、青木まりこ現象わかりますか？それだけ答えてもらいましょうか。さ、せーの、
なんかあのヒステリックになる。
じゃない。